テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮照夫です。今日も住まいの大好きで、住まいの情報と、80年代90年代の洋楽をお送りしたいと思っております。11月に入りました。今朝なんかすごい雷でしたね。皆さんのところは大丈夫だったでしょうか。これからね、本当にいよいよどんどん寒くなってまいります。暖房器具も用意されたご家庭の方が多いんじゃないでしょうか。いざね、買い替えようとすると、あるいは、家をね建てようか大きな工事をしようかなと思いますと、さまざまな暖房器具があって、一体どれを選べばいいのか迷うケースも多いのではないでしょうか。そこで住宅設備だけではなくて、家庭で気軽に買い替えられるストーブや電化製品も含めて、暖房器具のメリットあるいはデメリット、そしてどんなケースに向いているのか、そんなお話を今週から、2回にわたってお話ししたいと思います。まず今週はですね、大きな方からいきましょうか。暖房器具いろいろ住宅設備編です。曲の後にまた詳しくお話ししていきますので、よろしければ24分間お付き合いくださいませ。はい、ワーム聞いていただきました。今日は暖房器具いろいろ住宅設備編というお話を、していきたいと思います。まず最初に挙げますのがエアコン、おなじみですね。比較的温暖な地域、関東、中部、北陸、関西から西では一番使われている暖房器具ではないでしょうか。エアコンのメリットは、省エネ性と速暖性です。スイッチを入れると、数分であったかい風が出てきて部屋全体を温めてくれます。また最近のエアコンであれば、作り出す熱量に対してのコストって実は意外と少ないんですよね。ですから広い部屋を全般的に温めるのに適しております。ただし吹き抜けがないというのが前提条件になりますね。一方デメリットなんですけれども、これは皆さんの方がよくご存知でしょうか。床に近い部分はなかなか温まりにくくて、お部屋の中でもどうしても温度差が、できやすくなってしまいます。また部屋が過乾燥になりやすいので、喉を痛めたりインフルエンザになりやすい傾向もありますね。それともう一つ、仕組み上仕方がないんですけれども、外気温が氷点下になりますと、どうしても室外機に霜がつきやすくなりまして、霜取り運転をしながらの暖房運転となると、暖房効率はかなり落ちてしまいます。そうは言いましてもね、温暖な地域であれば十分にメイン暖房としての役割果たしてくれますし、新たにね暖房器具を用意したり、灯油を入れたりといった、そういう面倒なことが全くないので、一番お手軽な暖房器具とも言えると思います。はい、スイーボックス聞いていただきました。今日は暖房器具いろいろ住宅編というお話をしております。2つ目ですね、最近人気がありますね、前から人気ありますかね。床暖房です。床暖房大きく分けますと2通りありましてですね、安い方の床暖房ということで、電気コイル式の床暖房を使われることも、もう10年以上前ですよね、結構あったんですけれども、この電気コイル式の床暖房ってホットカーペットをフローリングの下に敷いただけのものなんですね、平たく言えば。 ですから思ったほどあったかくはなく、しかも電気代は平気で、5万6万7万10万円と、まあ、そういうレベルに達しておりましたので、まあ、今ではほとんど使われることないんじゃないかなと思います。ですから現在は床暖房といえば、ヒートポンプやガスを使った温水式床暖房のことを指します。ヒートポンプ式温水床暖房は熱源は電気なんですが、エコキュートと同じヒートポンプを使って、温水を作りまして、その温水をフローリングの下に循環させることで、部屋を温める、まあ、そういう仕組みなんですね。メリットですが、メリットは温水による輻射熱、まあ、暖かいものに触ってるとじわーっと暑さがね伝わってくるという輻射熱で床下から部屋を温めるので、体にも優しく部屋全体を均一でしかもクリーンに温めること、まあ、これに尽きるんではないでしょうか。しかも足元から温めることからほぼ理想的な暖房器具ですね。それと室内空間に暖房器具が設置されることがありませんので、究極の小スペース暖房ということになります。熱源ですが、まあ、従来はガスもしくは灯油だったんですけれども、数年前にね、もう10年近く経ちますか、7、8年ほど前にヒートポンプが採用されるようになってからは、月々のランニングコストも、1万円前後と低く抑えられるようになりました。まあ、これあくまで日中不在のお宅の場合ですけれども、一方デメリット、まあ、デメリットやっぱりあるんですね。これは導入時に100万円前後、まあ、あるいはそれ以上のコストがかかるということと、暖房がしてある部屋としてない部屋では床の温度差がどうしても発生するため、まあ、かえってね寒さを感じやすくなるケースが出てきてしまうことです。特にこれ LDK のみを床暖房する、まあ、そういうような家の場合ですと、トイレに行くときやお風呂に入ろうとするときに温度差をより一層感じやすいのかもしれません。しかし1階の面積をねある程度、床暖房でカバーできるのであれば非常に効率のいい暖房と言えるかと思います。なお床暖房のもう一つのデメリットは使えるフローリングがちょっと限定されることですね。いわゆる床暖房用のフローリングって、これはあの通常のものの、よりもどうしても高くなります。だいたい倍、まあ、1.5 倍から2倍ぐらい、高くなりますし、あの仕上げがウレタン塗装になることが多いので手触りというか足触りはちょっと落ちてしまいますね。それらの、塗装が気にならない、あるいは床暖房の持つ等間速圧の機能を十分に活かしたい場合、そして大きな吹き抜けがある家では温水式の床暖房が第一候補になるかと思います。そうですね、特にやっぱ吹き抜けが大きい場合はやっぱり床暖房じゃないとかなり厳しいかなと思います。積極的に提案をしていた時期がありましたね。はい、ジャミロクライ聞いていただきました。今日は暖房器具いろいろというタイトルで、住宅設備編のお話をしております。3つ目ですが、蓄熱暖房器ですね。これ一番大きな8キロワットクラスでも、まあ、大体40万円からまあ50万円以下で、設置できることが多いので、住宅設備の暖房器具としては実は、安い方なんですね。蓄熱暖房器の仕組みは蓄熱帯と呼ばれる、まあ、ブロックの間にヒーターが仕込まれておりまして、そのヒーターを深夜電力で温め、蓄熱帯を600度以上の高温にします。7時になりますとヒーターは切れるんですが、その後は蓄熱帯に蓄えた熱により部屋を温めてくれる、まあ、そういうものなんですね。結構仕組みは単純でございます。蓄熱暖房器のメリットは基本的に温風をほとんど出さずに、まあ、床暖房と同じような輻射熱によって床や壁を温めますので、 体にあまり負担をかけずに日だまりのような暖かさを実感できます。ランニングコストも現在の、電気の料金体系であればだいたい1キロワットあたり、1000円程度、まあ1ヶ月ですけどね。ですから、7キロワットであれば月に7000円プラスというところでしょうか。まあその程度ですので、コンパクトである程度の高断熱な家であれば7キロワット以上の蓄熱暖房機1台でも十分にメイン暖房になってくれます。デメリットあるんですね。デメリットは実は結構ありましてですね、まず場所をかなり取ります。7キロワットクラスになりますと横幅だけで 1.5 メーター程度、さらにクリアランスとして左右に15センチ程度必要になりますので、まあ、かなりの幅を必要とします。重量も300キロを超えることになりますので、夏になったからといっても片付けることも動かすこともできません。それとですね、まあ、これシーズン中ですが気温が下がる夕方頃に蓄熱量が落ちて冷え込むケースがどうしても1月とかですと出てくるかと思います。しかし夕方冷え込んだからといって深夜電力時間帯ではないので新たに蓄熱をさせることもできません。ですから結果としてエアコンなどの補助暖房が必要となるケースも出てくるわけです。ですからコンパクトな家でエアコン暖房が嫌いなお宅や無垢のフローリングを使われるご家庭、さらに日中は基本的に不在の家庭であれば、まあ、導入してもいいんじゃないかなと、まあ、そういう、設備なんですね。まあ、代表的な3つの暖房器具を今日は取り上げてみましたけれども、参考になりましたでしょうか。最近やっぱり多いのは結構エアコンとあと冬場に、まあ、床暖をなんとか入れてみたいという、まあ、これが最近多いですかね。参考にしていただければ幸いです。次回は、家庭で気軽に買える、まあ、家電としての暖房器具を取り上げてみたいと思います。よろしければ次回もぜひ聞いてくださいませ。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。